ンセニャンセニョリータボジャンガース藤井コーチの明るい表通りで、こんばんは、藤井コーチです。
ラジオ盛岡吉田光です。
さあ、もう秋も深まりって感じでしょうか。もうね、
そうですね、
紅葉ってどうなんですかね。紅葉は盛岡方面ってもう結構なってる、
ま、山はもうバッチリですね。里はまだです。
山はバッチリですか。あ、なんか写真が上がってるのを見るとさ、あの北海道の十勝とかはもう完璧にもうあれだね。あ、そう、十勝岳はもう完成してましたね、そういえばね。なんか山登りした人の写真でも見たけどね、うん、あのなかなか盛岡に通えないんで、あの季節感がつかめないんですけど、うん、今駅のコンコースは何売ってるんですかね。
うわ、行ってないですね。何でしょうね。今年はあのでも松茸が大豊作で、
あ、そうですね、
だいぶお安く手に入れられるそうで、ただどれ安くなってると言っても実際いくらなのかは僕は調べてません。
まあ安いって言ったってあれ基本的にそんな安いもんじゃないもんね。
そうなんですよ、国産ですからね。しかもね、豊作してるところが、
うん、国産高いでしょ。だってね、
もともとね、基本そうですよね。
安くしちゃダメですよ。
ダメなんですか。
まあだからまあ、あれはでも高級なもんだからね。あんま安いものが出回ってもさ、なんかありがたみがないからさ、はい、
でも大豊作ですからもう祭りみたいなもんですよ。
でもさ、そんなやってら、じゃあ今日も明日も松茸だなんて、そんなわけにはいかないよね。
そうですね。
あれをさ、ちょこっとさ、ドミングしてなんか、ちょこちょこってあるのをさ、食べるとか、あの、薄く切ったのをさ、炭で焼いて、炙ってさ、それでなんか、ありがたく楽しむとかね。うん。そういうもんだよね。
そうですね。
香り松茸？
味しめじ。ね。一本。椎茸じゃないんだからさ、
もう。ね。一本を大切に食べるみたいな。
そう。一本を大切に食べましょう。ね。
一本。
そういうことで今日も30分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りします。
はい、そっか、松茸ね、うん、あ、まあ大体でもやっぱりその年に必ず一回松茸食べますか。
食べません。
食べません。
食べませんね。
それは。
ご縁がないですね。
そっか。でもなんかさ、もう松茸出てるから今日はじゃあちょっと買ってきましたとかないの？ないか。
ないですよ。
なんか居酒屋行ってさ、ああ、松茸あんじゃん。ちょっと今日贅沢に行っちゃおうかとかね。
ね、居酒屋自体がその頻度が減ってますから。
あ、まあそういうことね。そういうことね。ねえ、松茸ね、今年松茸食べられるのかな。そう、豊作と言ってるけどさ、うん、あの食べた記憶ってないよね、今までそんなに。確かにね。
確かに
ね。あ、その声は、あ、山本さん、
こんばんは、山本です。
はい、今回も盛岡のラジオ盛岡スタジオと柏のハウスギアをつないでのリモートでございます。ね、松茸ですよ、話題は。うんうん、
グルメの山本さんもないですか。
ないよね。
ないですね。あ、ただなんか季節になるとどっか食べに行くとドビムシは絶対出ますよね。
うん、
ただ本当にマスタケなのかどうかっていうのはドビムシになっちゃったか分かんないんで。
本当だな。
あの売ってるじゃないですか、あの昔からマスタケのなんとかって袋。
あれでしょ、長谷園でしょ。
長谷園の
お吸い物。
マスタケのお吸い物でしょ。
あれうまいですね。
あれ、いや、あれはうまいよ。
あれだけでいいですよね。俺あれがいいです。
俺もあれで十分だな。
十分ですね、うん、あれ しみじ入れてあれ入れてドビングするともう松茸だって感じですね。
あれでだからご飯炊けばいいんだよ。
あ、最高です。
もうね、本当
松茸ご飯です。
そうですよ、まあ、松茸なんてね、本当になんかなかなか食べられないですけど、さあ、まあ最近の音楽界の大きな話題といえばあれかな、やっぱりエディ・ヴァン・ヘイレンの死去っていうのが
大きかったですね。
でかいですね。
相当でかく報道もされてますよね。
そうですね。
ね、まあ、吉田さんの世代だとあれですか、やっぱりヴァン・ヘイレンは結構
ど真ん中。結構ではない、ど真ん中ではないと思いますけど、でもジャンプなんかはよくかかってましたからね、普通にテレビなんかでも。
ああ、まあそうだね。
はい。
だから僕もさ、まあ、ロックを まあ、聞いてない時代っていうのかな、まあ、マンヘイレンは知ってますけど、やっぱりそんなにのめり込んで聞いてたわけじゃないんで、うん、ね、その、でもすごいやっぱり、フェイスブック上とかなんかね、その、エディ・マンヘイレンの死去っていうのは、すごいみんなショック受けてるとかっていうのは、うん、すごいニュース出てますけどね。まあ、そんな中でね、その、まあ、マンヘイレンの死去に隠れてるのかもしれないんですけど、もう、ちょっと偉大なベーシスト亡くなっちゃったっていうんでね、今日はその特集をしたいんですが、タワー・オブ・パワー。
ね、
タワー・オブ・パワーという、バンドのですね、ベーシスト、フランシス・ロッコ・プレッシャーが9月29日に亡くなりまして、前から、ね、体調子悪いっていうのもあって、結構一回復活して元気になったとかっていうのあったんだけど、これね、タオパワーは、私、高校の時にちょうど来日も重なったのかな、
うん、
で、アルバムを買って聴いて、すごいぶっ飛んだっていう記憶があってね、うん、まあ、特にだから、リズムセクションの、このベースのロッコとドラムのデビッド・ガルバルディっていうコンビネーションがすごかったんですよね。で、本セクションの分厚さと、今まで聞いたことないサウンドだったんだけど。まあ、その前にほら、ブラスロックってシカゴだとかさ、
うん、
チェイスだとか、ブラッド・スウェット・ティアーズとかってあったんですけど、またそれとは違う、あ、これは全くそのファンキーな、要素がすごく入って、タワー・オブ・パワーすごいなって、もうショック受けたんだけど、まあ、そのロックが亡くなったということで、今日はね、その追悼で、行きたいと思うんです。そんなタワー・オブ・パワーを高校の時に、初めてでショック受けて買って、アルバムっていうのが、まあ、タイトルがタワーオブパワーっていうアルバムなんですけど、それに入ってる曲で、やっぱこれ、やっぱ極めつけはこれかなっていうのをね、まずはちょっと聞いてみたいと思います。タワーオブパワーで、What is Hip?
Yeah.
タウパワーで What is Hip でした。すごいね、やっぱ。このベースのね、この何ですかね、まあ、この、こういう弾き方する人ってやっぱいなかったのかな、なんかすごい衝撃的でしたね。で、やっぱドラムのデビッド・ガルバルディっていうのがまたすごいんだけど、これはやっぱショックだったな。で、タウパワーっていうのはさ、その本セクションがすごい豪華な、ね、その、あれで、タウパワーって言えばね、ヒューイ・ルイスが、来日した時に、初来日だったな、あれね。後楽研究所だったんですけど、ドームがない、ない時ね、まだね。
はい。
その時にタウパワーの本セクションが、ヒューリースと一緒に来てたんですよ。うん、もう、それは豪華でしたね。うん。確かにもう。で、ね、そんな6個が亡くなったということで。まあさっきもね、バンヘレンが亡くなったっていうさ、やっぱりかなりだから革命的な人なのね、やっぱギタリストの中ではね。で、ギタリストがやっぱりバンヘレン亡くなったっていうんでコメントしてると、やっぱり地味編の次にバンヘレン来るみたいな、やっぱそのぐらいのインパクトっていうか、存在感だったっていう。ライトハンド奏法ってやっぱなかったですね、あれ。
あれ本当に彼が考えたんですか？
そうじゃないの？あんなことする人いなかったんじゃないの？で、ね、ああいう、そう、右手で行くやつ、あれでね、ちょっと、アホなことをやってね、それはアホなことですけど、私、サックスでライトハンド奏法っていうね、そういう、わけわかんないことをやったりもしてますけどね。まあ、そんな、まあ、ね、もう訃報が続くけど、でも、ワンヘイ若かったよね。65だったかな。ね。本当ですよ。さあ、ということで、まだまだ若いですけど、さあ、山本さん、ところで、人鉄
ですが、
こんばんは。
秋の人鉄。
秋の人鉄、今、絶賛モデルハウス工事中です。もう、屋根もでき、当然ですけどね、あの壁もでき、今、そうそう、家具に移ろうとして、明日朝早く階段の寸法をね、ちょっとこう確認しに行こうかなと。
場所はどこでしたっけ？
いろんなこと。柏市片山手賀沼そばっていうね、本当に手賀沼のそばなんですよ。残念ながら手賀沼が見えないので、
沼は見えない。
土地に見えないので、池と川を作りました。
お
だから、川が10メーターぐらい流れて。
作ったの？
作ったんです。なんかね、ホタルでもちょっと勢い飛ばすぞみたいな感じで、ですから実はすごくその土地を考えてて、そこに冷たい水が流れると、山の方、まあちょっと山あいにあるんですけど、山の方から風がその冷たい風に乗って流れる、暖かい風がこう空気が循環するっていうような、庭を考えてます。で、果樹を打て、果樹ですから、果物のなる木をたくさん植えて、それで、鳥を呼ぶとか、ちょっとね汚れるんですけど、そういうちょっと自然をね、こう作れるような家、楽しむ家にしてみてます。だから大きなデッキでから川が見えて、木が見えて、 屋根が長い屋根に対して、上の方から光が差すというような感じのすごく、うん、あ、住んでみたいなっていうような土地にしてます。
まあそうだね、あの建物ももちろんだけど、そういう周りの環境は大事だね。
そうですね。で、実はあの民泊ではないんですけど、多分来年の春2月ぐらいから、3日間ぐらい泊まってもいいですよとか、で、要は住んでみてどんな家なのかって体験ハウスになります。
なるほど。
はい。で、まあ図書館があり体験ハウスがあり、うん、まあいろんな実験場がありとか、でカブトムシは取れ、でかいガが飛び、蝶々がでかい、大薄びたガが飛びっていうようなすごい土地ですね。
やっぱり、ね、僕の希望としてはね、やっぱもう一つ加えてほしいのは松茸が取れる、
はい、松茸は取れないんですね、あそこね。
無理だよね。
松がないんですよ。一本だけ持ってますけどね。
あ、何
ね。
まあね、松茸なかなかね取れるもんじゃないからね。うん、もうね、
ですからもうちょっと時間を置いてね、完成しましたらぜひまずもね、GoTo じゃないですけど、盛岡の方来ていただければ、うん、そこでちょっとね、
いいですね、
私のステーキ焼肉とともに、
まあね、ほら番組で人鉄人鉄って言ってるけど、その実態がまあつかみにくいんで、はい、ね、行ってみれば、あ、人鉄ってこういうことだったのかとかね、はい、わ、こういうもんだったのかっていうのはよくわかるっていうことですね。
はい、はい、
じゃあぜひぜひその、まあ、ぜひその 目で見て触れて人鉄を感じるという、はい、さあそんな人鉄の予行演習じゃありませんけども、はい、人鉄の理念を歌ったこの歌を今日私ですかね。
そうです、
もしかしたら
その通りです、ね、
これは私藤井浩一が歌ってます、キトテスの歌。
君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる、僕は鉄、優しい気と強い鉄、君は金、僕は鉄、はじめましてよろしく、山のふもと森と丘、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家、君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく、君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる、君は木、僕は鉄、優しい気と強い鉄、君は金、僕は鉄、はじめましてよろしく、きっと鉄、きっと鉄、優しい気と強い鉄、きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく、
き
藤井浩一、私が歌ってました「キトテツの歌」お送りしました。ね、もう「キトテツの歌」も散々あれしてね、なんかこの「キトテツ」っていうイメージは皆さんに刷り込まれてると思いますけども、まあ、実際どんなものかってのはやっぱね見て触れてですよね。
そうですね。
ぜひぜひ手賀沼の片山が完成の暁には GoTo で、
ね、11月ぐらいでしたっけ、
ぜひぜひね。
そうです、11月終わりぐらいですね。
はい、楽しみにしましょう、
ね、はい、
ぜひ
楽しみに
します。
はい、ぜひです。さあ、まあ今日はタオパワーのね、フランシス・ロック・プレス社が9月29日亡くなったっていうことでタオパワーなんだけど、やっぱさっきもバッティーズ・ヒップも衝撃を受けたんですけど、なんとこんなレコーディングをしてたっていうのが、これびっくりなんだけど、ちょうど来日をしてて、だ僕が多分知った当時はね、来日してたんですけど、その来日してるタオパワーを使ってレコーディングをしたっていうのがね、釜谷津博さんなんですよ。これがね、でこの釜谷津博のこの曲でタワーパワーだぜっていうのが、これが結構ぶっ飛ぶんだけど、ね、意外や意外っていうか、これはちょっとね、このセッティングをしたっていうのもすごい画期的だなっていう、すごいプロデュースだと思うんですけど、とりあえずちょっと聞いてみましょう。釜谷津博、ゴロワーズを吸ったことがあるかい。
タバコ吸ったことがあるかい。ほらジャンギャバンがシネマの中で吸ってるやつさ。ヨレヨレのレンコートの襟を立てて短くなるまでやつは吸うのさ。そうさ、短くなるまで吸わなけりゃダメだ。短くなるまで吸えば吸うほど君はサンジェルマン通りの近くを歩いているだろう。グロワーズというタバコを吸ったことがあるかい。一口吸えば君はパリにひとっ飛び。シャンゼリーゼでマドモアゼルに飛び乗った。そうだよ、エッフェル塔と背比べ。ちょっとエトワールの方向いてごらん。ナポレオンが手を振ってるぜ。マリー・アントワネットもシトロエンの馬車の上に立ち上がってワインはいかがと招いてる。それがすごく小さなことでも何かに凝ったり狂ったりしたことがあるかい。例えばそれがミック・ジャガーでもアンティックの時計でもどこかの安いバーボンのウイスキーでも。そうさ、何かに凝らなくてはダメだ。狂ったように凝れば凝るほど君は一人の人間として幸せな道を歩いているだろう。君はある時何を見ても何をやっても何事にも感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ。できることなら一生赤ん坊でいたかったと思うだろう。そうさ、全てのものが珍しく何を見ても何をやっても嬉しいのさ。そんな風な赤ん坊君は羨ましく思うだろう。
釜谷津博でゴロワーズを知ったことがあるかい。これかっこいいよね。
かっこいい。
あ、でもかっこいいんだけどさ、これさ、普通だったらこれフォークギタージャンジャカジャンって弾いてこれ歌うでしょ。
はい。
普通、普通だったらね。うん。うん、これにタワーパワー持ってきてこういうサウンドに乗っけちゃうっていうのはさ、これ相当当時としても画期的だったなっていう気がするんだよね。
うん。
だから、すごいめちゃかっこいいんだけど、なんか、微妙ですよね。これすごいアンバランスって言えばアンバランスだし、サウンドとこの、この歌い方とかさ、まあ、でもこのやっぱプロデュースにもうすごい軍配ですね、やっぱね。いや、いやいや。まあ、
確かにな。
ゴロワーズってさ、昔あの、タバコをさ、吸ってた頃って、生きがってなんかそういう洋目とかって、吸いたがってるよね。吸ったよね。
吸ってました、吸いましたね。
大体もう洋目っていう言葉自体が今死語？
そうですね。
ね、あと時短だとかさ。
あ、時短吸いましたね、時短ね。
時短ってさ、あのパッケージがすごく洒落てたじゃない？
そうそう。あれ赤と、ね、なんかあんな感じですね。
かっこよかったよね。だからあの、マルボロだとかさ、要するにでもアメリカ系のを吸うのもあれなんだけど、そのヨーロッパ系のを吸うっていうのはまたちょっとさ、生きがった感じでね。
へ
あ、ゆるさん部屋ですか、
はい、
それは
全然そういう文化通ってないですね、僕は。
そうか。
時短吸って、まあ、時短がなくなったんですよね、髪が。だから今度は自分たち手巻きして吸ってたんですよ。
あ、なるほど。
子供
の頃ですね。まあ、その、まさしくだからあれだよね、ゴロワーズを吸ったことがあるかっていうのは、その時代の話だよね。
うん、はい、そうです。
ということでね。フランスロックプレッシャーなくなったということで今日はタオパワーで言っていましたが、ね、まあ秋深まってちょっと松茸ですよ。まあ松茸で一杯行きたいなということで、ハウスギア山ちゃんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてラジオブリー吉田さん、
ありがとうございました。
そして私藤井浩二でお越しました。
この番組はハウスギア山本雑貨商店株式会社コアの提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミニゴス。バイバイ。